安全安心で魅力ある資産を将来へ。公共施設再編適正化の取り組み。問い合わせ、エーゼン課。電話、235-8451。市は、市庁舎をはじめ、学校や小見線など、111の公共施設を保有しています。約7割は、建設から30年以上が経過し、老朽化対策は、喫緊の課題です。将来的な人口減少に備え、施設を適切に維持するためのコストと財源のバランスを再検討しました。今後40年間を見据えた再編・適正化の取り組みを始めます。海老名市公共施設再編・適正化計画を改定。公共施設を安全・安心で魅力ある資産として将来へ引き継ぐため、2017年に策定した海老名市公共施設再編適正化計画を今年2月に改定しました。8月には施設ごとの方針を示した個別施設計画を改定予定です。市民の意見を反映。市民アンケートやワークショップを実施し、市議会特別委員会で計画内容を審議しました。アンケートでは、今後の公共施設の在り方について、公共施設にかけるコストを減らす趣旨の回答が3分の2を占めました。グラフ1、今後の公共施設の在り方、円グラフ、項目ごとに色分けされています。公共施設にかけるコストを維持し、他の行政サービスを減らす、15.8%。公共施設にかけるコストは減らすが、他の行政サービスは現状を維持する、50.4%。公共施設にかけるコストも、他の行政サービスのコストも減らす、16.0%。この2つの意見を足すと、約3分の2になります。住民負担や借金を増やしてでも公共施設を現状のまま維持する 5.1%、 その他 6.5%、 無回答 6.2%。 円グラフ終わり。ワークショップではコストに対し世代間の公平を考慮する。特別委員会では防災の視点をさらに手厚くするなどの意見があり、計画に反映しました。コスト削減と財源確保で将来の維持費用を軽減。現在保有する公共施設すべてを40年間維持する場合、2164億円の必要額を見込みました。施設の適切な維持管理によるコスト削減と新たな財源確保を検討し、将来の維持費用を軽減します。グラフ2、将来の維持費用削減イメージ。棒グラフです。維持費用はピンク、減額と充当は緑で表されています。40年間の見込み額、2164億円。長寿命化による減額555億円で、維持費1609億円。再編適正化による減額221億円で、1388億円。国庫補助金を充当、233億円で、1155億円。安心基金を充当、105億円で、1050億円。私有地売却による充当、100億円で950億円。施設使用料などを充当、26億円で、見直し後の金額は924億円。グラフ終わり。持続可能な公共サービスの提供を目指して、市はこれまで、 保健相談センターの用途変更、かつて保育園の民営化など、人口動向や市民ニーズの変化に対応した改修・再編を行ってきました。今後は改定後の計画をもとに、施設の再編・適正化に取り組み、安全・安心で持続可能な公共サービスを提供していきます。2枚の切手台の写真。老朽化した施設の改修例。柏ヶ谷中学校外装。1枚目、改修前。グレーの色の2階建て校舎が見えます。2枚目、改修後。1階は白、2階は紺色に塗られています。写真終わり。マンションのエレベーター用防災チェア設置を支援。問い合わせ、危機管理課。電話、235-4501。地震発生時にマンションのエレベーター内に閉じ込められた時の対策として、保存水やトイレ袋などの非常用品が入った防災チェアの設置を支援します。詳細は、危機管理課へ問い合わせ、または市ホームページをご覧ください。案内ページの二次元コードがあります。負担金、1台3万円。対象、マンション管理組合など。申し込み用紙を直接危機管理課へ。市ホームページからもか。用紙は同課で配布のほか、市ホームページからダウンロードできます。名刺半分大の写真。エレベーター内の一角に三角柱の形をした防災チェアと、その前に飲料水、トイレットペーパー、消臭剤、除菌ティッシュなどが置かれています。写真終わり。柏ヶ谷地区全域と市役所周辺地区で住居表示を実施。問い合わせ、住宅まちづくり課。電話、235-9606。9月30日から、柏ヶ谷地区全域と市役所周辺地区で住居表示を行います。これに伴い、海老名警察署の住所表記が変わります。海老名警察署住所。住居表示前は、大谷2番地の1。新住所、9月30日以降、中央5丁目5番1号。市役所と消防署本署の住所変更はありません。住居表示は建物ごとに番号をつけ、住所をわかりやすく表示する制度です。消防や救急などの緊急車両がより早く目的地に着くことができる。郵便物などの誤配を減らすことができるなどの効果が期待されます。実施区域や町名などの詳細は市ホームページをご覧ください。案内ページの二次元コードがあります。健やか海老名、災害への備え、常用薬の備蓄の進め。柘植の木内科クリニック、佐藤大輔。佐藤さんの小さな顔写真があります。写真終わり。今年1月1日に能登半島を震源としたマグニチュード 7.6 の大地震が発生し、石川県にいた私は大きな揺れに見舞われました。復旧は徐々に進んでいますが、被災地の方々は今も不自由な生活を余儀なくされています。災害発生直後は、救命救急をはじめとした急性期の診療が優先され、慢性疾患の診療は後になります。病院や薬局も被災した場合は一時的に薬の備蓄が不足します。過去の災害では、停電や建物の倒壊で処方歴が確認できなくなったこともありました。災害時に備え、自宅に普段内服している薬を1週間分程度用意し、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。 お薬手帳やスマホのアプリなどに普段内服している薬の内容や副作用、アレルギーを起こしたことがある薬などを記載しておくことも大切です。お薬手帳などがあれば、同じ薬がない場合でも類似の薬を処方することができます。食料や水、簡易トイレなどの備蓄と同じように、常用薬の備蓄もおすすめします。このコーナーは、海老名市医師会が健康をテーマにした情報を提供します。次回は7月15日号に掲載予定。